AE 半導体後の投資フレームワーク、データセンター、基盤、フィジカル AE の見方。AE 投資サイクルは GPU や HBM のような主導株だけでなく、データセンター、クラウドインフラ、半導体基盤、フィジカル AI の生産システムへと広がる可能性がある。個人投資家はテーマを追いかけるより、業績とのつながり、バリュエーション、レポートの変化、損失管理の原則を合わせて検証すべきだ。AI 半導体需要の次のボトルネックは、GPU そのものだけでなく、電力、冷却、データセンター、クラウド運用能力で発生する可能性がある。高性能 AI チップは、パッケージングと凹面積基板の重要性を高めるため、半導体素材、部品、装置の中でも、基盤企業の業績感応度を点検する必要がある。自動車企業は単なる製造業ではなく、ロボット、ソフトウェア、AE ファクトリー、フィジカル AI データの結合体として再評価される可能性がある。個人投資家は、急騰株を先に当てようとするより、アナリストレポートの継続性、目標株価引き上げの根拠、事業報告書の数字をクロスチェックすべきだ。上昇相場で利益を実力だと決めつけず、買い基準、損切り基準、ポートフォリオ比率、現金比率を事前に決めておくべきだ。革新的な見方、AI 投資は半導体の主力株からインフラ生態系へ広がる AA 技術の普及は、NVIDIA GPU、HBM、ファウンドリー、メモリ半導体のような中核ハードウェアから始まった。韓国株式市場ではサムスン電子と SK ハイニックスが最初に注目され、これは自然な流れだ。大規模 AI モデルを学習推論するには、高性能半導体とメモリが必要だからである。しかし投資の観点でより重要な問いは別にある。すでに市場の関心が集中した主力株の次に、資金が移動し得る領域はどこかという点だ。この問いに答えるには、AI 産業を一つのサプライチェーンとして見る必要がある。AI インフラはおおよそ次の流れでつながっている。AI モデル需要の増加 GPU とアクセラレーター需要の増加 HBM、パッケージング、電力部品需要の増加データセンター、ネットワーク、冷却設備需要の増加 AE を実際の産業現場に適用するロボット、モビリティ。工場自動化需要の増加。この記事は、特定銘柄の買いまたは、売りを進めるものではなく、AI 時代の恩恵を受ける領域を検証するための投資分析フレームワークである。1. データセンター GPU が売れるには、まず敷かれるべき木。データセンターが重要な理由、 NVIDIA のような GPU 企業の中核目標は、より多くの AE 演算装置を販売することだ。しかし GPU だけがあれば AI サービスが運営されるわけではない。大規模電力、冷却、サーバーラック、ネットワーク、セキュリティ運用人員が結合されたデータセンターが必要だ。したがって AI 需要が拡大するほど、次の企業群が共に注目され得る。大型データセンターを構築または運営できる企業、クラウドインフラを提供する企業 GPU サーバーを貸し出したり、AE 演算リソースをサービス型で提供したりする企業、電力、ネットワーク、セキュリティインフラを供給する企業。米国のコイウィウィウィは、GPU 基盤のクラウドインフラを前面に掲げた企業事例としてよく言及される。韓国でも大型プラットフォーム、通信会社、クラウド事業者は AA インフラ需要が拡大するときに再評価され得る。ネイビエと通信会社を見る際の革新的な問い、ネイビエ SK テレコムのような企業を単に検索、広告通信サービス企業としてだけ見ると、AI インフラの観点を見落とす可能性がある。重要なのは、これらが AE サービスを直接作るかどうかだけでなく、AI を稼働させる物理的、クラウド基盤をどれほど保有しているかだ。検証すべき問いは次の通りだ。検証項の区、確認すべき問い、投資家が見る資料、データセンター能力、自社データセンターとクラウドインフラを保有しているか、事業報告書、会社発表、クラウドサービスページ、AU ユーリとの連結性、 AI インフラが実際に売上として計上されているか。四半期報告書、決算発表資料、顧客基盤、外部企業に演算リソースやクラウドを提供しているか。顧客事例受注開示、IR 資料、コスト構造、電力費、減価償却費、設備投資負担に耐えられるか、キャッシュフロー計算書、KX 計画、競争力、グローバルクラウド企業と比較して差別化要因があるか、市場シェア、サービス構成、価格競争力、データセンターのテーマは魅力的だが、資本集約的である。設備投資が大きくなり、減価償却が増えれば、売上が成長しても利益が遅れる可能性がある。したがって単に AI データセンターを行うという文言よりも、実際の契約、稼働率、投資規模、営業利益率を確認すべきだ。2. 半導体素材部品装置 HBM の次には基板とパッケージングを見るべきだ。高性能 AE チップが基板需要を押し上げる構造。 AE 半導体は演算量が大きくなるほどチップサイズ、消費電力、発熱、信号処理の難度が高まる。この時に重要な領域が半導体パッケージングと基板だ。基板はチップとメインボードを電気的に接続し、信号を安定的に伝達する基板部品である。特に高性能半導体では次の条件が重要になる。より広い面積の基板より微細な回路実装能力、高速信号伝送のアンテ熱と電力処理能力、高難度パッケージング工程との互換性。このため AE 半導体サイクルが長くなるほど、メモリ、ファウンドリ、装置だけでなく、基盤企業の恩恵の可能性を検討すべきだ。サムスン電機のような部品メーカーの再評価ロジック、サムスン電機のような電子部品企業は、MLCC と半導体、パッケージ基盤を共に手掛けている。過去にはスマートフォン、車載、IT 機器需要と結びついた MLCC サイクルが株価の説明力の大きな部分を占めていたとすれば、 AI 時代には高性能半導体基盤の成長性が別との評価要因として浮上し得る。ただし、基盤が重要だという言葉だけで投資判断を下してはならない。次の指標を確認すべきだ。項目ポジティブなシグナル、リスクシグナル、売り帯構成、高付加価値基盤の売り地比率上昇、既存の低マージン製品への依存継続収益性、基盤部門の営業利益率、開設後の稼働率浮収、顧客グローバル半導体顧客の多様化、特定顧客への依存度が過度、 GPEX、需要が確認された増設、需要検証のない攻撃的な増設、技術力微細解析、型装製品の競争力、汎用基盤中心の価格競争への露出、 AI 素材部品地投資は主力株より変動性が大きくなり得る。しかし業績が実際に改善する局面では、市場がバリュエーションを付け直す可能性がある。 3. 現代自動車を見直す観点。自動車会社からフィジカル AI プラットフォームへ。フィジカル AI とは何か。フィジカル AI はデジタル空間の AI が物理的世界でロボット、自動車、工場、物流設備などを制御し学習する領域を意味する。生成型 AI がテキストと画像を扱うなら、フィジカル AI は現実世界の動き、センサーデータ、製造工程、安全制御と結びつく。自動車産業はフィジカル AI と自然につながる。自動車はすでにカメラ、レーダー、ライダー、制御ソフトウェア、バッテリー、モーター、通信モジュールを結合した動くコンピューティング装置に近い。現代自動車の再評価ポイント。現代自動車を単に完成車販売企業として見ると評価範囲は狭くなる。現代自動車グループは電気自動車、自動運転、ロボット、スマートファクトリー、ソフトウェア中心の車両、ブスン、ディナエミッシュと結びついたロボット技術を通じて、より広いモビリティ生態系を構築しようとしている。投資家が確認すべきポイントは次の通りだ。完成車販売台数と営業利益率が維持されているか、電気自動車とハイブリッド戦略が地域別の需要変化に対応しているか、 ロボットと自動化技術が実際の売り上げや生産性改善につながっているか、工場自動化と AE ファクトリーが原価削減として現れているか、ソフトウェアとデータ基盤サービスが反復倍合いを作れるか、現代自動車が将来より高い評価を受けるには蔵をうまく売るという既存の論理に加え、 AE 基盤の製造とモビリティプラットフォームを拡張するという証拠が必要だ。この証拠はプレスリリースよりも業績、投資計画、生産性指標、ソフトウェア分野で確認すべきだ。4. 個人投資家が次の主導株を探すときに陥りやすい。スピード勝負で期間に勝とうとする戦略は危険だ。個人投資家は、機関投資家、アナリスト、クオンツファンド。高頻度取引システムと情報速度で競争するのが難しい。すでにニュースで大きく報じられた急騰株を遅れて追いかけて買う方法は、損益比が悪化し得る。株式市場で重要なのは、最も早く当てることではなく、確認可能な根拠がある機会を適切な価格で買うことだ。運を実力と勘違いしない方法。上昇相場では多くの銘柄が共に上がる。この時期には短期収益を自分の分析力と誤解しやすい。しかし本当の実力は下落相場と横ばい相場で現れる。次の問いに答えられないなら、運の比重が大きい投資である可能性がある。なぜこの企業を買ったのか、どのような業績変化が株価上昇の根拠なのか、自分の予想が外れたというシグナルは何か、目標収益率と損失限度はいくらか、同じテーマの中でより良い代替案はないか。アナリストレポートを活用する実践方法。アナリストレポートは正解表ではなく仮説検証資料だ。特に目標株価引上げレポートは、単に数字だけを見るのではなく、引き上げの根拠が業績予想の変化なのか、バリュエーション倍率の変化なのか、新規事業への期待感なのかを区別すべきだ。レポートで見るべき5つのこと、確認項目、なぜ重要か、売上予想の変化、実際の需要増加が数字に反映されたか確認できる、営業利益率の変化、売上成長より利益改善の方が重要な場合が多い、目標株価引上げの理由、単なるテーマ反映なのか、業績情報修正なのかを区別すべきだ。複数証券会社の連続引上げ、市場内のクロス検証シグナルになり得る。リスク項目、投資アイデアが崩れる条件を確認できる。ただし、株価がすでに短期間で大きく上昇した後に出るレポートは慎重に読むべきだ。良い企業でも高く買えば悪い投資になり得る。6A4A 銘柄発掘チェックリスト。 AE 関連企業を分析するときは次の順序で確認するのが効率的だ。1段階、テーマではなく売上とのつながりを探す。 AE 関連パブイという表現は広すぎる。実際にどの製品やサービスが AE 投資の増加と結びつくのか確認しなければならない。例、 GPU 需要増加、 HBM 需要増加、 AE サーバー増加、高性能基盤需要増加、 AE クラウド需要増加、データセンター稼働率上昇、ロボット導入増、センサー、アクチュエーター制御ソフトウェア需要増加。2段階、産業のボトルネックを探す。価格が上がり利益率が改善する場所は、大抵ボトルネックが発生する場所だ。供給が不足している、または技術参入壁が高い領域を探すべきだ。3段階、数字で確認する。良いストーリーは必ず数字で検証すべきだ。売上増加率、受注残高、営業利益率、設備投資規模、玉落とし資産の変化、顧客企業の多様化、キャッシュフロー界、価格を確認する。良い産業の良い企業であっても、すでに将来期待が過度に反映されているなら、期待収益率は低くなり得る。 PER、PBR、EB、EBBA、PSR のような指標を同じ産業内の競合他社と比較すべきだ。5段階、投資原則を文書化する。開封前に次の文章を書いておくと、衝動的な売買を減らせる。自分がこの銘柄を買う理由は何か、 予想保有期間はどれくらいか、追加倍覆の条件は何か、損切りまたは比率縮小の条件は何か、決算発表後に何を確認するのか。7、個人投資家のためのリスク管理原則。 AI 革命は長期的な流れであり得るが、関連株価は短期的に過熱と急落を繰り返し得る。したがって次の原則が必要だ。一つの銘柄に過度に集中しない。テーマが同じでも企業別の業績感応度は異なることを認める。ニュースより決算発表と開示を優先する。急騰後の追随買いは比率を下げるか避ける。理解できない企業は買わない。個別株分析が難しいなら ETF やファンドのような分散商品を検討する。投資損失の可能性を生活資金と分離して管理する。結論、次の機会は良いストーリーではなく検証可能な変化から生まれる。 AI 時代の投資機会はサムスン電子と SK ハイニックスのような主力株で終わらない。データセンター、クラウドインフラ、半導体基盤、高度パッケージング、電力冷却設備、フィジカル AI、ロボット、モビリティ生産システムへ広がり。しかし、すべての AI 関連企業が恩恵銘柄になるわけではない。本当の投資機会は、産業変化が売り上げと利益につながり、市場価格がまだその変化を過度に反映していないときに生まれる。個人投資家の目標は、人より早く噂をつかむことではなく、検証可能な根拠に基づいて長く生き残ることだ。結局、市場で継続的に生き残る投資家は、最も多くの情報を聞いた人ではなく、原則を立ててその原則を守った人、ある。